なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは先週に続き落語家の立川シラピーさんです。動物のオカピに似てるという理由でシラピーと命名された立川シラピーさん。立川志らく一門の17番弟子にあたり、おととし2つ目に昇進。志らく師匠からは昭和の落語家を目指せとのお言葉をいただいたそうです。今日も立川志らぴーさんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは落語家の立川シラピーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シラピーさん、はい、それこそこうプロフィールでもご紹介はさせていただいたんですが、志らく師匠の下でこう弟子入りというかされたんですよね、はいはいはい
は
い、
そうですね。
エピソードいかがです？
いや、うちの師匠というのはテレビでね見ていると、もうなんかちょっとね、よく言われるのは上から目線であるとか偉そうだとかよく言われているんですけどね、うちの師匠って意外とね優しいというか無口なんですよ。本当に弟子としても喋った時間ってことによると3時間ないかもしれないぐらい、もうほとんど普段喋らない。
寡黙なことなんですね。
寡黙です。寡黙で、私師匠のね車の運転手もやってまして、下手すると4、5時間師匠と車の中で2人きりみたいなことあるんですけど、うん、一言も喋んないですよ、用がない限りは。ちょっと冷房を入れてくれとか、それぐらいですよ。ただこっちに興味ないのかなと思ってると、実はそうじゃなくて、私が以前師匠の車運転していて、朝だったんですけどね、師匠そのたんびに朝後部座席でお弁当食べてんですよ、朝ごはんで。で毎回みかん食べてんですよね、うん、で運転してるとそのみかんの匂いがこうプーンってくるもんだから、みかん食べてるなーってこうバックミラーで見てたら、なんか後で師匠に、お前バックミラーで俺がみかんを食べてるところを見るのはやめてくれって言われて
視野が広いとかちゃんと感じてらっしゃる。
あ、見てるんだと思ってであと私カバン持ちって大概師匠の前をねこう歩くわけなんですけど、先導して歩くわけですけども、私ねなんかね歩き方が変らしくて、なんかだんだんこう 歩いてると端に寄ってっちゃうんですよ、右に。それもなんか師匠見てて、お前は歩き方が変だって言われて意外と見てんだな師匠みたいな。
え、アドバイスもらったりとか、それこそ講座の時の師匠の姿ってどんなところかっこいいなと思ったりとか。
いや、でもやっぱ師匠の落語のすごいのは、まず映画を見ているみたいな迫力がある。私 これ忘れられないのが、もう今ちょっと工事中ですけど、国立演芸場で怪談話をやった時があって、師匠がその怪談話で最後お化けが襲いかかってくるっていうシーンで、最終盤ですよ、襲いかかってきた途端に師匠がブラックアウトって言ったんですよ。ブラックアウトっていわゆる真っ暗にする、暗転ってことじゃないですか。落語だとほぼほぼありえないんですけど、だけど私それ袖で見ている時に、本当にその襲いかかってきた瞬間に画面がバーンって真っ暗になった、ホラー映画を見ているかのような感覚になって、すげえな師匠。お客さんも絶対それ頭の中に見えてるはずなんですよ。大喝采でしたから、その後これなんだよな俺が惚れた立川志らくはみたいなね、感動ありましたね。だけど普段ね結構ぼんやりしてんですよ。なんか
それこそ志らく師匠に昭和の落語家を目指してなんていう風にもねおっしゃられたってこと、こうどうです、どういった背景だったり修行としてはどんな思いを。
そうですね、やっぱ昭和の落語を目指せ、これはうちの師匠が私が二つ目に昇進する前から、お前の落語はなんか昔懐かしい昭和の落語家の匂いがするって言ってくれていて、で私ももともとそういう昔の昭和の落語が大好きなもんですから、嬉しいですし、やっぱそういうルーツからね自分の芸っていうのがちゃんと来てるんだなっていうのが分かって嬉しいんですけども、ただねやっぱ昭和の落語って令和と違いますからどうやってここで現代と接点を持っていくかってのがね、やっぱ今自分の課題でもあるし、だけどやっぱり私は自分の好きな憧れた昭和の芸人、三代目の金馬であるとか圓生、もちろん男子も入ってくる新章、古参、文楽、素晴らしいきら星のような人たちに憧れて落語家になったのでね、やっぱその匂いというのを自分でこう現代に蘇らせていけるような芸人になりたいですね。
そのきら星ともいえる昭和の皆さんたちのどんなところをヒントにしたりとか、こう真似されたりとかもしたの？
あ、もちろんそれはやっぱ何ですかね、節回しという言い方をすると変なんですけども、やっぱリズムとメロディーなんでしょうね。あのうちの師匠志らくがよく、いい落語はいいリズムとメロディーで聞かせなきゃいけないと言ってるんですけども、圧倒的にやっぱリズムとメロディーじゃないかな。
でその昭和の落語家、そして落語をベースにして自己流というか自分の魅力っていうのはどういったところをエッセンスとして加えていきたい？
そうですね、私はやっぱり立川流の芸人なので、立川流のテーマというか落語の命題の一つに人間の業の肯定というのがあるんですね。落語は人間の業の肯定であるという、これは立川談志の言葉なんですけども、要するに落語っていうのは人間のダメな部分、どうしようもない部分を描くんだ。お酒をどうしても飲みたい、博打をやっちゃう、そういった人間のだらしない部分を描くのが落語なんだっていうテーマがあるんで、本当になんか道徳とかね、正しいことってあんまり押し付けすぎると窮屈だし、やっぱ疲れるじゃないですか。そういう時に、いやだけど人間ってダメな部分あるよねって言っていきたいんですよ私は、ずっと。
そういった共感の中で分かるっていうところと笑い飛ばしていくこと で心が軽くなるような感じもするんだろうな、なんていう
風に、ね、そういうのをね私は落語でずっとやっていきたいんですよね。
もう感じさせていただきました。また後半でもね、その落語の魅力について伺わせていただきたいなと思います。さあシラピーさん、選んでくださった曲、はい、教えてください。
私が今回選ばせていただいたのはリブロフューチャリング菅 AKA ガミメガ G でマイクロフォンコントローラーという曲でございます。
選んだ理由は？
これはですね、私ね音楽いろいろ好きなんですけど、最近ヒップホップが一番好きで、というのはですね、ヒップホップってあれ和芸なんですよ。さっきね私はしきりに落語はいいリズムとメロディーだっていう風に言ったんですけども、ヒップホップのラップってそのビートと呼ばれるメロディーに気持ちよくリズミカルに言葉を乗せていくという、まあ、歌唱方法なんですね。だからすごくね和芸チックなんですよね。でもそこがまず面白いなというところと、もう一つはね、ヒップホップってすごくハングリーなんですよ。とにかく俺が成り上がるんだ、売れるんだ、現状を変えていくんだみたいな、そういう精神がずっと流れている。その中でやっぱね私もね芸人として売れていきたい、どんどん成長していきたいという、そのハングリー精神とねピタッとねヒップホップってのは合うんですよ。だからね 特にこのマイクロフォンコントローラーという曲はね、そのヒップホップの精神が全部歌われているんじゃないかというような、ね、素晴らしい曲でございます。
それではお聴きいただきましょう。リブロフューチャリングカン AKA ガミメガジマイクロフォンコントローラー、世田谷ドリームプロジェクト、今週は落語家の立川しらぴーさんをお迎えしています。そういう現代の方へというところ、まあ、お客様もそうですけど、リアクションだったりでお話の仕方だったりとかも変えたりはするんですか？
もちろん変えます、もちろん変えます。特に落語を初めて聞く方で、特にそれはね若い方多いんですけどね、うん、高校生以上とかになると多いんですけど、うん、物語を追うのに一生懸命になっちゃうんですね、
うん
うん、今なんて言ったんだろう、今どういう話なんだろう、なんか分かんない言葉出てきたなみたいなところでつまずいちゃうんですよ。だから笑えなくなっちゃうんですよね。どこで笑っていいのか分かんなくなっちゃうんですよ、
うん
う
ん、
そういう人たちが多いなと思ったら、うん、もうちょっと物語中心というか人情話みたいなね、下手に笑わせようとするんじゃなくて物語中心みたいな落語をやったりとか、うん、あるいはもっと分かりやすい笑いを提供したりとか、まあ、そこは取捨選択ですね、当日の。でやっぱりその時いるお客さんに合わせて自分のテンション感とかも変えていくので、だから本当にそれは生ものライブが一番楽しい芸能だと思いますね。
でそのライブ感を感じるというところで、面白さオチも様々あるんですね。
もちろんもちろんオチも様々ですし、今ねオチっていうとなんかダジャレで終わるみたいなね、うん、印象あるかもしれませんけど、全然そんなこともなくて、なんかオチって本当あこんなところで終わんだみたいなのあるし、 あとねこれね、私ねいろんな人に言っておきたいんですけど、お後がよろしいようでって言葉があるじゃないですか、
はい、
あれなんかね、なんか落語のオチみたいなね考え方してる人いるかもしれませんけど、あるいはこうなんかうまいこと言った後に、え、お後がよろしいようでなんて言う人いますけど、あれ間違ってますから。
え、違うんですか？
お後がよろしいようでっていうのは、次の人の出番の準備ができました、お後の出番が準備整いました、お後がよろしいようでってことなんですよ。
そう、もう受け継ぐための
こう、そうそうそうそう、寄せの言葉なんですよ。
あ、そうなん
だ。昔ってね、これ私の予想ですけどね、芸人の数はそんなにいなかったのに寄せがいっぱいあった、
うん、
だから1日に3件ぐらい持ち回りしてたんですよ、1人の芸人が。そうすると出番になってもその芸人がその寄せに来ないことがある。そうすると前の人がつなぐわけですね。で前の人がこうつないでいて、楽屋の方に次の出番の人が来たら、それを舞台から察知して、次の人来たなと思ったら、というところなんでございますが、お後がよろしいようで私はこちらで失礼をいたしますって言って交代する、そういう仕組みなんですよ。
面白い。
だからね、なんか今ちょっと間違ってんですよみんな、
うんうん、でもそのバトンパスもなんかこう見てみたくなるというか。
そう、今でもなかなかないですけどね。
ああ、そうなんだ。
今ちゃんとみんな時間守ってくるんで
そうかそうか、そういう背景もね、
そうそうそう、
今までにあった中でなんですね。そうなんだ。でもそういったこうね、シラピーさん、こう今はなおこうね、受け継いでいくっていうところで、今度今2つ目でしょ、
はい、
今度は真打ちを目指していく
ってことですか？そうですね、まあ真打ちというものを目指していくんですけどね、
うんうんうん、
でも、まあ、よくね、真打ち目指して頑張ってねとか、焦点出てねとか言われるんですけど、うん、それってあくまで結果なので、自分がいい落語をやっていく、売れていく、その結果が真打ちとか、そういうある程度の地位になっていくと思うので、まあ本当になんか別に自分ですごく真打ちを目指して頑張ってますというよりは、とにかく自分がいい落語をやりたい、でそれでお客さんにたくさん来てもらえるようになりたいっていう、そこですね私は。
でも独演会をこう2つ目の時からこうね、精力的にやってらっしゃるってチャレンジャーですよね。
いや、これはねだいぶチャレンジャーだと思いますね。だからめちゃくちゃ大変です
え、どんなとこ大変なんですか？
いや、やっぱまずお客さんに見つけてもらうというところですよね、
うんうん、
やっぱそれはね、世間で名前がいっぱい売れてる師匠のところの方が間違いなく面白いし、でね、立川しらぴー本当に落語できるのみたいな名前じゃないですか。意外とできるんですよこれがいや、だからね、そうやってまず我々の世界見つけてもらうのが大変ですね。あとやっぱ落語って意外と聞いたことない人多いじゃないですか、なんか機会がないと。で1とか5でも興味があるものを伸ばしていくというか、ハマっていくのって楽なんですけど、 興味がゼロのところからハマっていくのってめちゃくちゃ難しいし、そこの世界に飛び込んでいくのってめちゃくちゃ多分ハードルあると思うんですけど、でもそこをねちょっとね一歩踏み出せばね、あ、こんな世界があるのかというようなものがありますからね、ぜひそこはね、まあ、勇気を出してって変ですけどね、ちょっとね、初めてお酒飲むぐらいの気持ちで遊びに来てもらえると嬉しいなと思ってます。もちろんそれは私の落語会じゃなくてもいいですよ、寄席でもいいし、うちの師匠志らくでもいいし、何でもいいんですけどね、とにかく落語を知ってほしい。
今だからこそこう応援してくださる皆さんの声だったりとか、あの思いだったりっていうのは嬉しかったりしませんか？
それは嬉しいですよ。やっぱ変な話、私が前座時代から応援してくださってる方もいるし、で本当にやっぱその今応援してくださっている方、昔から応援してくださっている方が後になって、いや俺ねシラピー前座の時から見てんだよ、下手くそでねみたいなね、そういうある意味自慢話できるようなね落語家になっていきたいなっていう、
伺いたくなってきました。
あら嬉しいですね、ありがとうございます。
今後もね、先日は下北沢で開催されてましたが、今後も世田谷区で、
そうですね、
ぜひ、
まあ、下北沢でやらせていただいているとか言っとくという落語界のシリーズ、まあ、これ下北沢で続けていこうと思ってます、うん、今私のね当面の目標がこの北沢タウンホール約300席を満席にする、それが今私の目標なので、これを目指してね頑張ってきますんで、よろしくお願いします。
さすが。そしてその先の夢は？
その先の夢ですか、まあでも本当に自分の中で今決まっていて、まずタウンホールを2回連続満席にできたら師匠立川志らくをゲストに呼ぼう、で自分の今の芸を見てもらおう、そうすればね真打ち見えてくんじゃねえかなみたいな、そしたらねもっと大きいとこでやるとかね、本田劇場とかもありますしね、成城ホールだって大きいですよ、いろんなとこでねやっていきたいなって、そういう感じですね。
ぜひその際にはまたねドリームプロジェクトにも足を運んでいただいて、ぜひぜひぜひお話伺えたらと思っております。さあ2週にわたってお送りしたゲスト、落語家の立川志らくさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は松陰神社前より、では呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急世田谷線松陰神社前駅から徒歩1分にありますカフェディクトをご紹介します。お話はオーナーの矢坂香織さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
白と赤を基調にしていて、なんといってもあの赤いハートが可愛いお店なんですが、どのようなところにこだわったお店でしょう？
はい、カフェディクトは栄養士が手掛けるカフェなんですけれども、心と体に優しい食材を使用して皆さんにとってハートウォーミングな場所になることを目指している、そんなカフェになってます。
またどうしてこの松陰神社前というところを選ばれたんですか？
きっかけは私が、妊娠中に、世田谷区役所に妊婦健診で通っていた時に、なかなかベビーカーを押しながら入れるお店はないんですよねというふうに町の方に言われて、あ、それなら私はここでお母さんのためのお店をやりたいなと思い、物件を探し始めたのがきっかけです。
実際にオープンされてどういった町でしょう？
そうですね、町の皆さんが顔見知りだったりお友達のような関係があって、困ったことがあったらちょっとお迎えのお肉屋さんに声をかけて助けてもらったりですとか、そういった温かいつながりのある町だと思います。
そして念願の、まあ、こちらお店を構えられたわけですけれども、実際にはどういったメニューをご提供されてるんですか？
はい、メインはホットドッグなんですけれども、天然酵母で、あとはソーセージも自家製のソーセージを使っていて、林 SPF という無菌豚を利用していて、ソーセージを食べるときに懸念されている添加物がほとんど入っていないものを使っています。またソースも ケチャップやマスタードを使わずに自家製のドレッシングで味付けをしております。
そういったかなりいろいろと思いが込められてるんですけれども、このカフェディクトという店名にもやはり思いが詰まってるんでしょうか。
はい、カフェディクトのディクトはドリームズカムトゥルー、夢が叶う、そのためには愛、ラブが必要だよねということで、真ん中に愛の文字を入れております。
という安香さんなんですけども、今日は一緒にお子さんもいらしてて、
はい
何歳と何歳の、
8歳と5歳ですね。
ちょっとお話聞いてみましょう。こんにちは。
こんにちは
このお店の素敵なところを教えてください。
ハートマーク
はい、ありがとうございます、ね、やっぱりそのハートマークが私も大好きなんで可愛いなというお店なんですが、今日はその中でもどういったものをご紹介いただけますか。
冬に大人気の甘酒みかんという飲み物をおすすめしたいと思います。
はい、甘酒みかん、
和歌山の、白米甘酒というちょっとつぶつぶ感が残った甘酒を使用していて、プラスみかんを丸ごと1個使った、栄養がたっぷりな甘酒ドリンクです。
はい、では早速いただきます。うん、本当だ、あのみかんのふんわりとした優しい甘さと、甘酒が思った想像よりもすっきりしててクリーミーで飲みやすい。
ありがとうございます。
これはもう本当にこれから寒い季節にぴったりですね。
ありがとうございます、
はい、ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
カフェディクトは頑張る人の日常を応援するような存在でありたいと思っております。決して特別な場所とかおしゃれをしていく場所っていうところではなくって、ちょっと疲れた時や誰かに優しくなりたい時に、来てもらえるような日常の中にあるお店でありたいと思っております。お散歩の途中にぜひ寄ってください。
ワンちゃんも OK なんですよね。
はい、
はい、では最後に八坂さんの夢を教えてください。
私は、愛が循環するカフェ文化を作ることが夢です。
もう本当に笑顔が素敵なママであり栄養士であり、ね、オーナーでもある八坂さんにお話を伺いました。さあ今週は松陰神社前若林からカフェディクトをご紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いつもお店の前を通るとハートマークが可愛くて気になってたんです。健康にもこだわって優しさがあったかい、ネーミングの由来もお子さんたちの可愛さも胸キュンでした。八坂さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
空月の君が植えた小さな種が芽を出して絡みついてただけ。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。